さて、今回ですね、共有いただいた資料をもとに、weather という英単語、これを一緒にちょっと深く見ていきたいと思います。
はい。
この単語、学校ではまず天気って習うじゃないですか。
そうですね。
でも実はそれだけじゃない。なんかもっと深い力強い意味もあるっていう話なんですよね。
おっしゃる通りです。資料を見ても、まあ名詞の天気、これはおなじみですけど、動詞として使う場合の意味ですね。
動詞ですか？
はい。困難とか嵐なんかをこう乗り切る、耐えるみたいな、この意味が非常に興味深いかなと。
今日の天気、 Today's weather みたいな使い方と、経済危機を乗り切る Weather the economic crisis、
うんうん、
全く違う場面なのに同じ単語っていうのがなんか不思議ですよね。
そうですね。言葉の面白さですよね。
この2つの顔、どうしてこういうふうに意味が分かれたんでしょうか？
その動詞の意味の起源ですね。これをたどると結構面白いんです。
はい。
もともとは船が悪天候、文字通りのバッドウェザーですよね。それに耐えながら航海を続ける、その様子を表してたみたいなんです。
なるほど。船が嵐の中を進んでいくみたいな。
そうです。海の上でもう激しい嵐とか荒波にこうじっと耐えて進む、そういうイメージですね。
わー、なんか情景が目に浮かびますね。大変そうだ。
それがだんだん転じていって、人生における様々な困難、つまり比喩的な嵐ですよね、それに立ち向かう、乗り越えていくという意味合いで使われるようになったということみたいです。
まさに嵐を乗り切る、 weather the storm っていう表現ありますもんね。
そうなんです。その慣用句はまさにその名残をかなり色濃く示している例だと思います。
じゃあ単に耐えるだけじゃなくて、それを乗り越えていくみたいな前向きな感じも。
そうですね。ニュアンスとしては、困難に屈せずそれを通過していくという力強さが含まれていることが多いですね。物理的な嵐だけじゃなくて、経済危機とか個人的な試練とか、まあいろいろ使えます。
なるほどな。資料にはもう一つ、Fair weather friend っていうのもありましたね。都合の良い時だけの友達みたいな。
ありましたね。
これも面白いなと思って、これは良い天気、フェアウェザーの時だけそばにいるみたいな感じですか？
まさにそういうことです。良い天気、つまり物事がうまくいっている時とか楽しい時だけ一緒にいるけど、いざ困難な状況、いわば悪天候になると離れていってしまう、そういう友人を指すわけですね。
皮肉な表現ですね。
こういう特定の単語が強く結びついて使われることを、専門的にはコロケーションとか連合って言いますけど。
コロケーション。
はい。フェアウェザーとフレンドがセットでそういう意味になると、こういう組み合わせを知ってると表現の理解も深まりますし、自分でも使いこなせるようになりますよね。
確かに、単語単体だけじゃなくて組み合わせで覚えるのも大事なんですね。
そう思います。あと、言葉の歴史っていう点で語源もちょっと気になったんですが。
語源もですね、なかなか興味深くて、資料にもありましたけど、古英語のウェダーっていう言葉に行き着くんです。
ウェダー。
はい、ウェダー。この古い時代の言葉がもうすでに天気っていう意味だけじゃなくて、風とか風、さらには嵐っていう意味も持っていたそうなんです。
もともと意味が広かったんですね。そうみたいですね。だから天候に関する様々な現象を包括するような言葉だったと。それが何世紀もかけて意味が分化したり、比喩的な用法が生まれたりしながら、現代のウェダーにつながっているわけです。
言葉って生きてるんですね。
本当に言語のダイナミズムを感じますよね。
ただ一方でちょっと注意が必要な点も、発音が似てて紛らわしい単語もあるんですよね。
そうなんです。それも資料に指摘がありましたね。
weather w-h-e-t-h-e-r の、
それです。エスコかどうかっていう意味の、発音はまあほとんど同じと言っていいくらい似てますからね。
ですよね。これは確かに文脈がないと聞き間違えたり、書くときにスペルミスしちゃいそう。
全く意味も綴りも違うので、これはもう文脈でしっかり判断するしかないですね。リスニングとかライティングの時には特に意識する必要があるポイントだと思います。
なるほど、勉強になります。というわけで、今回は weather という、まあ、非常に基本的な単語を取り上げましたけど、その意味の広がり、特に文字通りの天気から比喩的な困難を耐え忍び乗り越える力まで、その二面性みたいなものを探ってきました。いやー、日常で何気なく使ってる言葉にもこんな力強い意味合いが隠れてるっていうのは改めて発見でしたね。
そうですね。自然現象である天気が、 人間の経験とか試練とか、そういうものを語るための比喩として、こう豊かに使われている。これは私たちがどうやって世界を捉えて言葉にしてきたかっていう、そのプロセスを物語っているようで、非常に示唆に富んでいる点だと思います。
深いですね。
それでですね、最後に一つあなたにちょっと考えてみていただきたい問いを投げかけたいんです。
あ、何でしょう。
資料では物理的な嵐とか経済危機みたいな例が挙がっていましたけど、あなたがですね、これまでの人生で乗り越えてきた、つまりウェダードしたなと感じる個人的な目に見えない嵐っていうのはどんなものでしょうか。
個人的な嵐。
はい。まあすぐに答えが出るものでもないかもしれませんが、今日話したウェダーという言葉の意味とご自身の経験をちょっと重ね合わせて考えてみる。それも言葉の学びをさらに深める一つの方法かなとそう思うんです。